堀本裕樹17音の夜。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
小池さんとは初めましてなんですが。
そうですね、
初めまして。はい、僕学生時代、大学時代に、うん、大森草原さんの三禅入門という本を読んで、非常にこう仏教というか禅に興味を持った時がありまして、はい、でそこで円護禅師っていう方の言葉で、ただ舎利にありっていう言葉が非常に僕の心の中に残って、今も非常に何かあると思い出すんですけども、
何かあるごとにシャリの中にあることができていますか？
なかなかでも難しいですね、
うん、
そう思い出して、あ、自分は今ここにいるんだということを改めて確認するっていう感じで、
はい、
なかなか普段は難しいですね、
うん、
はい、そういうこともあって、小池さんのご本も非常にこう興味深く拝読させていただいて、今日はお会いできて光栄です。
あ、それはありがたいお言葉です。
それで今日は小池さんの原点からお伺いしたいと思うんですけども、
はい、
小さい頃、
うん、
小池さんはどんなお子さんでしたか？
奈良のひいおじいちゃんからよくしこりって言われていたんですけれど、その奈良の方言でしこりというのは、抑制が効かずに、大暴れをする人間とか、そういう意味合いなんですけどね、
はい、
みんなでいる場所にいたらその場を乱したりしないと気が済まないような、そういう人間で、ですので、まあ一言で言えば集団生活が苦手で、と必ずルールを破っては懲罰を受けるという感じのそういう子供でしたね。
そうだったんですか、
はい、
全然今のお姿とお話ではね想像がつかない感じなんですけどもやんちゃ坊主っていう感じだったんですか？
そうですね、そういうそれですとか、ふざけたりからかったりするのがとっても好きで、好きというかやめられないという感じで、自分の意思とは無関係にもう自動的に人をからかったりふざけたりし続けていて、するとしまいには最初は笑ってくれていた友達も怒り出したりするぐらいしつこい感じ
で。なるほど。うわ、子供の頃会ってみたかったな小池さん。
いや、きっと嫌いになります
よ。いや、そうでしたか。
そうなんです
ね。で、まあ今では僧侶ということで、でたくさんのね著作もお持ちですけども、
はい、
子供の頃って本なんかは興味ありました？
子供っていうと小学生
とかの時
ですか？小学生の時は本は全然読まなかったですね。筋肉マンとか
筋肉マン、漫画ですね。
漫画ですね、
はい、
それが筋肉マンがすごく好きで、そればっかり何回も読んでましたけど、中学校の時に人間失格を読んだのかな、それで太宰治は好きになって、それはたくさん買ってきて読みましたね、でも小さな子供の時は全然こう活字の本は読まなかったです。
じゃあ中学の頃から太宰治、
はい、
そこからいろいろ読み始めたんですか？
いや、いろいろは読み始めませんでしたね。
あ、そうです
か。太宰治が好きだったんで、他の本を読もうとしたら、太宰が好きになって、あ、自分は本が好きになったのかなって錯覚して、他の本も買ってきたんですけど、それは全然読めなくて、あ、自分は本が好きなんじゃなくて、その太宰ワールドだけが好きなんだなというのが、その中学の時の本体験、ですね。
なるほど、それでまあ仏の道をね、志していくと思うんですが、それはいつぐらいからなんですか？
そうですね、大学に入って、 太宰治の世界なんかに端的していたら、
はい。
無頼とか
無頼ですね。
大敗とかデ
は
カダンスとか、
い。
そういうものこそ美しいっていう感じにの意識になってしまいがちなところがあろうかと思われるのですが、そういうのを自己肯定するのを繰り返し身に染み込ませていた結果、大学時代はちょっと大敗的な感じで、苦しみが臨界点に達しまして、その臨界点に達したところから、そこから脱却したいという急展開が生じまして、その中でですね、その修行に身を投じたいという感じになりまして、
なるほど。ああ、臨界点に達してしまったってい
そうです
う。
ね。
いろいろじゃあお酒とか飲んだり。
お酒はもともと弱くて、カルーアミルクくらいしか、
かわいい。
そういう女の子がちょっと甘いから美味しいとか言って飲めるようなものをちょっと飲むだけで酔っ払っちゃうから、もともとほとんど飲んでなかったですけどね。そうですね。とファッションがすごいその当時好きで、その服に大量にお金をつぎ込んでいっぱい持ってたり、友人を困らしたり恋人を困らしたりして、嫌な感じの生活を 送ってたんですかね。あとは本、自分には多分コレクション癖みたいなものがあって、子供の頃は「筋肉マン消しゴム」やら「ビックリマンシール」とか、そういうのをこうしこたま集めてたんですけど、大学生になった時に哲学書を全部読んでないのに、何かとにかく買い集めるっていうような、服もすごい集めてたんですけど、本をむやみに集めてはこう部屋にうずたかく積んでいくっていうようなことをしていて、そういう消費とコレクションの欲望みたいなのにも駆られて、本屋に行くとでも疲れてましたね。そのいろんなものを欲しい欲しい欲しいっていう気持ちで探し回って、腰が痛いなとか思いながら、
なるほど。で、小池さんは東京大学を卒業されてるんですよね。大学ではどういった専攻されてたんですか？
哲学を主に学んでいまして、そうですね、自分が苦しくてたまらないので、普通に生きてれば考えなくてもいいようなことをとにかく苦しいので、その苦しみのことにまつわってものすごく考えなくていいようなことを、しこたま考えていたんです
なるほど。じゃあ哲学を通して
な。
いろいろ考えられた時期でもあるんですね。
すごく考えて考えて、頭がパンクしそうになっていたと申しましょうか。
なるほど。そこから仏の道を目指し始めたということですね。ではここで一曲おかけしたいと思うんですけども、普段音楽は小池さんお聞きになりますか？
それは聞きませんね。
あ、そうですか。
一切聞かないんですが、例外的に去年友人とちょっとキャリーパミパミという非常に奇妙な存在がいるらしいとい
い
う
ま
こ
す
と
ね。
で、
よく言えましたね、今ね。
言えました。で、2人で悪ふざちょっとふざけ気味に見てみようって言って、その人がの歌を聞いてみたら、ものすごい中毒性があって、これ以上聞くとすごい好きになりそうで、ものすごい危険だと思いまして、そのしばらくそれ座禅中にも、今でも覚えてますけど、キャンディキャンディキ
あ
ャン
り
ディ
ま
キャ
す。
ンディキャンディスイーティースイーティーガールズラブとかいう歌が座禅中にも何回も何回もぐるぐる回っ
ロ
て
ビーヘッド、なんだっけ、ロビーじゃないや、
ロビン？
ヘビーローテーション。
そうです、そういう状態に陥ってしまって、それはこう、修行の妨げになるのを如実に感じて、ですので、こう いや、普段音楽は聴かないですね、普通
はい。
はね。は
めちゃくちゃ面白い話を今 聞いちゃいまし
い。あ、
たけど
そうです
も。
か。
はい。
笑っていただければ幸いでは す。
い。では、小池さんの方から曲紹介の方をお願いいたします。
たまで方向音痴、小学生の時、夏
は
に友達に電話をかけても誘っても、断られたりして、とても退屈ですることがなかった日とかに、畳に寝っ転がってこの歌を楽しいような寂しいような気持ちで聴いていたのをよく覚えてますね。畳の匂いと一緒に。
いいですね。ぜひお聞きください。堀本裕樹17音の夜。堀本裕樹17音の夜。今夜は僧侶の小池隆之介さんをお迎えしています。ここからは小池さんの現在の活動について伺っていきたいと思います。小池さん、オフィシャルホームページをお持ちですが、タイトルの「家出空間」はどういった由来なんでしょうか？
これもうだいぶ前に作ったホームページでして、記憶によると作ったのは大学生の二流していた頃ぐらいに作ったような気がするんであ
、
す
そ
よう
なんです
ね。
か。
その当時、家っていうものが、家とか家庭とかいうものに対する反感に満ちたちょっと気分がありまして、そういうものから出ちゃおうっていうニュアンスと、それから出家っていう、出家をひっくり返してなんですけれど、それを
なる
か
ほ
け
ど。
て、最初はネーミングしたので、最初の頃はそういう反感に満ちた 気分が込められていたんですが、最近はそういうツンツンしたのはちょっと角は取れてきたかなという気はしますね。
なるほど。で、ホームページにはですね、こう4コマ漫画がこう掲載されてますよね。あれ面白いコンテンツになってますけども、
ありがとうございます。
あれは全て小池さんの自作というか自分で書かれてるんですか？
そうですね。自分でクーピーっていう色鉛筆のようなクレヨンのようなもので色をつけてと書いています。
絵がとっても可愛くて、
あ、そうですか。ありがとうございます。
でもその内容がね、非常にこう深くて、4コマ漫画の後にまた小池さんのエッセイがついてますよね。あれはどういった思いを込めて4コマ漫画を描かれてるんですか？
割合に自分の日常の中でちょっと気になったり、ちょっと行き詰まったり、ちょっと困ったりしたことを自分で分析して、あ、自分はこういう理由でこういうところでツンケンしてるんだなとか、行き詰まってるんだな、なるほどなって納得できたもののうち、その機微を、自分で分析した機微を漫画にして、で文章をつけて皆さんに出した時に、皆さんにとって自分の心を振り返るのに役立ちそうだなって思えるようなものを、自分のいろんな体験の中から切り取って出しているんですけどね。
なるほど。
反対に自分を分析しても、これは皆さんにお見せしても何の役にも立たなさそうで、非常にパーソナルすぎるなって思うものは出さないですし、
なるほど。
という感じで、まあ自分のミスとか失敗とか行き詰まりとかを、題材にして心の勉強をしてみましょうという感じです。
なるほど。そうやってね、ご自分の中で選ばれて、書かれてるっていうことですけども、それは本当に読む側にとっても、やっぱり漫画を読んで、エッセイを拝読すると、やっぱりみんな多分響くところがあったり、ちょっとそこで助けられたり癒されたりすることがあるなと思って、すごく僕も興味深く拝見させていただきました。
そんな風に読んでもらえると嬉しいですね。
ありがとうございます。で、正眼寺というお寺と月読寺というお寺、2つのお寺で住職をねされていらっしゃいますけども、稲村ヶ崎の方の月読寺というお寺はどういうお寺なんでしょうか？
お寺っていうイメージには多分当たらなくて、普通の民家を 改装して、
はい。
と間仕切りの壁をぶち抜いて広い座禅堂を作っているんですけれど、そこに皆さんにいらしていただいて、こう結構半日にわたる長時間の座禅になるんですけれど、
あ、そんなに長い。
そうですね、1回の座禅自体は4、50分ですが、それを6本にわたってやるので、朝から夕方ぐらいまでやる座禅会を土曜日週末に行ったりですとか、そういう、座禅教室に生徒さんたちに通ってもらう場所という感覚でして、そのお寺に関しては檀家さんとかも一切存在しないですので、法事やお葬式をすることもありませんし、見た目上もお家という感じの、道場っていう感じの見た目にしているんですけれど、お寺っぽい、見た目ではないですね。
なるほど。でも逆に来られる方はこう落ち着いてね、その座禅というか瞑想ができそうな雰囲気ですね。
ああ、そうですか。その内装やなんかですとか、瞑想がしやすいようにっていうことを計らって、いろいろとこう細かくデザインしているつもりなのです。
なるほど。その初めて、座禅をしたいという方が行った時にもう本当に基本の基本から教えていただけるんですか？
そうですね。こう、と瞑想している際に迷わないで済むように、私は座禅インストラクターででもあるかのような具合に、結構途中に「今はこんな風にしてください」とか「今はこんな風に意識を持ってみてください」とかいうような感じに、常にこう言葉でガイドするような感じに、と慣れていない方でもくじけずに取り組めるようにと思って、そんな風にやっています。
なるほど。なんか座禅というとお寺のしんとしたお堂で、経柵っていうんですか、あれを持って僧侶の方がこう歩いて、勝つみたいなピシッとねやるイメージがあって、ちょっと怖いなっていうイメージがあるんだけども、小池さんの今のお話を聞くと、本当に柔らかくナビゲートしてくれるんだなっていうのが伝わってきますね。
そうですね。座禅に限ったことでなくて、あらゆることがそうだと思うんですが、例えば俳句なんかも、ある境地に達していない人、私もよくわからないですけど、ある境地に達していない人が読もうと思ったら、小手先の技術で上手なものを読もうとか、美しく作ろうとか、作為を入れようと思って多分頑張っちゃうじゃないですか。頑張っちゃうと、その力みとか自我の、何て言うんだろう、自尊心とか、他の人より優れたものをそこに出そうとしてる感じとかが鼻について、結果としてダメなものになっちゃったりしがちなんじゃないかっていう気がするんですけど、瞑想なんていうのはその最たるものでして、いい瞑想にしたいとか、この座禅で心を研ぎ澄ましたいとか、何々したいっていう気持ちがあればあるほど、それが自分の体と息を締め付けてしまうので、ちゃんとやりなさい、上手にやりなさいって教育ママがこう無理やりやらせようとするような感じになっちゃうと、ろくな座禅にならないん
な
で
る
すけ
ほ
ど、
ど。
そこをこうインストラクションでこう上手にやらなくてもいいし、先を急ぐ必要は全くなく、ただ今この瞬間の入ってくる息と出ていく息を無目的に何も考える必要もなく、じっと感じていましょうとか、こんな具合でついつい取り組むからにはやるぞっていう感じに力んでしまうのを絶えずこう揉みほぐすような感じの言葉をこう挟むようにしています。
なるほど。本当に俳句もね、おっしゃる通りで、自尊心というかいい俳句を作ってやろうと思うと、これ本当にダメなんですよね。そこにやっぱり執着してしまうと、先ほどおっしゃったように小手先の言葉俳句になってしまう。
きっとそうなんでしょうね。
ですから本当に子供のように無邪気にパッと作る句が実はすごく新鮮で、 新しい言葉遣いであったり、そのままの気持ちであったりっていうことが結構初心者の方であるので、はい、だからその気持ちを初心者の人、俳句の世界でもですね、大事にしてほしいなって僕は思うんですね。
そうですね、
だからお話をお聞きしてて、あ、瞑想というか座禅と共通項が本当にあるなと思いましたね。はい、ではそろそろお別れの時間となってしまいました。今夜のゲストは僧侶の小池龍之介すいませんお名前で
いいえ
ちょっと今スパイラルに入ってます
厄介やっちゃうとね、箸をこう置いて、あ、昨日箸を置いて落としてもう一回同じ場所に置いたらまた落として、
はい、
もう一回置いたらまた落としたのを落として、あ、ダメ人間だなって申しましたら、
はい、
隣にいた人が大爆笑したっていうのを思い出しました
、はい、どっから言えばいいですかね。いきます、はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。今夜のゲストは僧侶の小池龍之介さんでした。小池さんはこのほか多数の書籍も発表されています。来週はそんな作品についても伺います。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。